さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。スノーさんのフォトスクランブル始まりです。お届けしますのは、最近右手がニコンの手になっている、ニコンの手ってわけわかんないですね、ニコン仕様の手になっているスノーと、
ハンスケと、
コセキと、
アカンです。
はい、
はい、
なんかずっとニコンを使い続けているような錯覚に陥ってるんですけど、
うん、
まだ1週間経ってるか経ってないかなんですが、
うんうんうん、
よほど使っているのか、
うん、
7D を使おうとするとどうしていいのか一瞬分からなくなってですね、立ち往生するぐらい。
あ、そんなに使ってんだ。
使ってるみたいですね。
大
丈夫です。はい、で700から今 D3 にこの間なったんですけど、
うん、
すっかり D3 になっちゃってね、
うんうん、
こう雰囲気は。ただ700も若干残ってる感じなので、
うん、
AF オンボタンをあらぬところを探したりです
ね。ああ、はいはいはい。
7D になった時には、AF オンボタンじゃなくて、うん、AF のオンのボタンではなくて、
うん、
ライブビューのボタンを思いっきり押して、
うん、
ライブビューがガシャッと始まったりして。
ああ、なるほど。
はい。
そうかそうか。
はい、昨日はちらっとですけれども、
うん、
双子座流星群にトライしたんですが、
うん、
もうブログにちょこっと上げてありますけれども、
うん、
はい、肉眼ではいくつも見れたんですけどね、
うんうん、
1個も映りませんでした。本当に悔しいって感じですけど。
あれっていけるの、映るの。
いや、映りますよ。
そうなんだ、
うん、かなり明るいし、
うん、
うん、まあハヤブサほどでは明るくはないですが、
うん、
結構明るいので、
うん、
うん、感度400ぐらいで、空の暗いところだったらね、例えば5分とか開けといてもいいんですけれども、
ああ、はいはいはい、
うちの近所でやったので感度400で、
うん、
F5 にしてやったら、
うん、
30秒ぐらいは限界な感じですね。ちょっと感度を上げると真っ白になっちゃうんで。
ああ、はいはいはい。なるほどね。いや、なんかペルセウスの時に一生懸命やったけど、全然映っていなくて、いや、これどうしたら映るんだろう。
もう、ツイッターで見たらちゃんと映ってる人もいましたよね。ツイッターで上げてる人で。
ああ、そうなんだ。
うん。で、空の暗いところにまず行くことが大切なんじゃないですか。そう。あとはね、あんまり広角レンズにしちゃうと、
うん、
ちっちゃく映っちゃうので、視野が広くなる分、小さく。
ああ、なるほど。
だからといって、まあ、50ミリがいいのかどうかわかんないですけど、50ミリだと結構画角狭くてですね、
うん、
そこに入る確率が少なくなるから。
ああ、そうか。
まあ、結局は昔ながらの方法でカメラを何台も、
うんうん
うん、いろんな方向に向けて、
うん、
シャッター切っては閉じ切っては閉じっていうのを次々とやるっていうのが、
ね、
成功法なんですけど、流星の撮影はね。
おー、なるほどね。そっか、少しずつずらして30秒ずつバンバンどっかのカメラが回ってるみたいな感じにすればいいのかな。
そうですね。まあこうかお互いにカバーするようにやって一斉にとか、
うん、
もうプロフェッショナルな人はやると思うんですけど、
うんうん、
繋げれば一倍の、
うん、
非常に広い星野写真になるっていう。
なるほどね。
まあ、星空のパノラマみたいに、
うんうん、
できれば面白いんでしょうけどね。
エコゼキさんとか見たの昨日。
いや、もう力強く寝ました。
やっぱそうだよね。
普通まあ平日ですから自由業な人じゃないとなかなか辛い。
僕もすっかり、っていうかもう見れないと思ってた。 昨日天気良くなかったでしょ
う、うん、そうですね、
うん、
深夜過ぎに良くなってきましたね。
あ、そうだったんだ。
関東、うん、うちの方は
すっかりダメなもんだと思って寝てしまいましたが、
はい、まあそんな感じでニコンのテストも進んでおります、
うんうん、
一応予定では次週ぐらいには最初のお話ができるのではないかという目論見で進行してますけれども、
そうですね、まあこれ話は出したんだっけ。
あ、うん、してますよ。
してるったっけ、
はい、してます。
まあニコンのカメラを、都合3台レンズがそれぞれ2本ずつみたいな感じで、ものすごく総額が怖い状況になっておりますが、もうそれぞれの手に渡って今使っておりますので、また来週ぐらいからね、ご紹介できるんじゃないかと思っています。
はい、はい、先週もちらっと、お名前だけ読ませていただきましたが、
はい、
ブッチさんからメールをいただいて、
はい、
質問という形でメールいただいております。はい、で、はい、ブッチさんの質問はですね、
うん、
いきなり答えを言いそうになってしまいました僕は、うん、はい、
じゃあこっちの方で言いましょうか。
はい、はい、はい、お願いします。
ブッチさんからいただきました。ありがとうございます。ブッチでございます。蔵王は秋から冬に切り替わりました。いかがお過ごしでしょう。こちらはもう少しで雪景色を楽しめそうですと。我が家では強風でビニールハウスのビニールが吹っ飛びました。おお、こればっかりはどうしようもありませんな、母と。母ですまんなそうですけどね、大変だよね。ところで、いきなりの質問でございます。PX5002 で楽しもうとしておりますが、 A2 にプリントする際に拡大ループは必要なんでしょうか。カメラは、最近ピント調整をやってみたハーフサイズ、さすがに A2 は無理ですかなと。一番長い付き合いの 35mm、マニア心くすぐるベスト版、半端なく楽しいシノゴで、いろいろ楽しもうかと思っております。いろいろご教授願います。スキャナーはまだ使えそうなので GTX700 のままです。おすすめの用紙などもお聞きしたいですなと。質問だらけで申し訳ありません、何卒ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
要は銀塩で撮ったやつで、
うん、
でっかいプリントができるかっていうこと。
はい、
はい、ダイレクトに引き伸ばせるか、もしくは中間で一回こう原稿を作ってもう一度拡大させるかっていう話なんですけど、
うんうん、
A2 版がターゲットになると、
うん、
ハーフはちょっときついです。
うん、
うん、で特にスキャナーでもうちの場合だと以前テストした感じだと、
うん、
うちだ と、クールスキャン、
うん、
もう今生産中止になって久しい LS4000 っていうスキャナー使ってて、
うん、
でニコンのこれ一応交渉で4000dpi までスキャンできるんですけど、
はい、うんうん、
これでハーフでやって、まあ、A4A3 ぐらいは頑張ればどうにかなるかなっていう、
うん、ハーフって要は 35mm のフィルムで
さらに半分
倍に取れるっていうやつだよね。
まあ、だから実画像サイズが 18×24mm あるんで、まあ 35mm から以上であれば普通に伸びるとは思います。ただ、できれば1回 A4 でプリントしてそいつをスキャンかけてっていう方が安全な場合もあるかなっていう、原稿が甘かったりしたらちょっとそういうのは考えた方がいいと思いますね。ただまあ昔なんだっけ、キスデジタルの200万画素設定から、
うん、
A2 までプリントしたことありますんで、
うん、
うん、まあ割と伸ばすのはどうにかなる、
うん、
というか実際拡大 して出力する時っていうのは干渉距離大体後ろに下がるんで、
うんうんうん、
あのループで見るような人はもう置いといていいと思う。
あとは S ぐらいになると張り付いて見るんじゃなくて、ちょっとさ全体を見れる位置で見るからってことでしょ。
どちらにしても A2 ぐらいまでになると倍率が結構な倍率になってくるんで、うん、スキャナーの性能プラス画像処理、
うん、
どうしても必要になってくるんですね。
ああなるほどね。
あとは、スキャナーが X700 だと2400、交渉2400で実質その手前ぐらいかなっていう感じだったと思うんで、
2400だったの？なんか、
4800でしたっけ？
4800って書いて、カタログ値だったね。
あれか、2400、4800のセンサーか。多分
主操作っていうところでいいの？カタログ、主操作4800になってる。
そうですね。フラットベッドだと、あの走行方向と、
うん、
列方向で解像度変わるんで、
ほうほう、
一応その4800っていう数字を当てにしていいですけど、うん、できればあのどっちかね、小さい方の数字とか当てになりますね。ああ体感としては。
そうですね。そうですね。そうしていた方が、怪我はないですね。
そうですね。
ああ、で、じゃあその GTX700 使ってハーフだとちょっとやっぱ厳しいっていうこと？
ちょっと、一回そうですね、中間 A4 プリントして A4 をスキャンして拡大っていう方が。
ああ、なるほどね。
綺麗に上がる気がします。で、35ミリでも現行によってはその方の手法を使った方がいいパターンはあります。
あ、なるほど。
で、中盤から上だったらあんまり心配しなくていいと思うんですけど、
うんうん、
気をつけなきゃなんないのは、あの解像度の入力の解像度よりも、
うん、
入力するときにいかにフィルムをフラットにセットするかなんで、
ほう、
そっちの方に工夫をした方がいいと思います。
フラットにセットするっていうのはどういうこと？
要は入力の精度を高めるっていうことですね。コピーするときでも、うんうん、なんだ、コピー機でコピーするときでも上に重し乗せる乗せないで
指
が違うとかありますよね。
はいはいはいはい。
それと同じことで、
うん、
結局入力側のセンサーがいくら解像度持ってても、
うん、
入力させる像がピントをピシって受けられないことには話始まらないんですよ。
ああ、なるほどね。
だから結局あのフィルムスキャナーとかフラットベッドスキャナーで解像度何本あっても、
うん、
実際その解像度ではスキャンしたところで、
うん、
その数字通りの画質は得られないと思っていいと思うんです。
うちにあるやつってなんか、なんだ、挟むようなやつでパチンとやってやるんだけど、でもよく見るとまっすぐになってなかったりするんだけど、
うん、そういうのが全部影響出てくるんで。
あ、やっぱそうなんだ。
実際そのフラットベッドベースでその2000オーバーの解像度って、
うん、
データサイズがでっかくなるだけで画質上がるかっていうとね、そんなに望めないことの方が多いんですね。
ああ、そうなの。
ええ、
へえ
っていうのはありますんで、まあとりあえずスキャナー買ってなんかいっぱい解像度を取れるのあるからって言って最大で取り込んときゃいいだろうっていうのは、まあハードディスクとパソコンの処理時間考えるとあんまり効率的じゃないなというふうには思います。
じゃあこれぐらいのなんていうんだろう、フラットヘッドで個人で買えるぐらいのやつで撮るんだったらどれぐらいで置いとくのがいいの？
だいたい交渉解像度の半分が目安ですね。
半分
で、半分以下でもそんなに、35ミリだとちょっとピクセル数稼がなきゃいけない事情があるんで、
うん、
できれば2000超えでした方がいいと思うんですけど、
うんうん、
中盤から上で 2000dpi 以上で撮る必要っていうのはあんまりないです。
あ、そうなんだ。
え、
で今回これ気になったのがマニア心をくすぐるベスト版ってどういうサイズ？
今滅びてしまってるんですけど127でしたっけ、126でしたっけ、どっちだ？ 終盤のそのブローニーのフィルムに割と近いサイズで、
ほうほうほう、
で大昔簡易カメラの類でよく使われてた
ほうほう
フォーマットって言ったらいいんですかね。
へえ、は
い、あの以前ただいまの方で僕のおじのカメラコレクションを
見せた時に、
いろんな色の二眼レフがあったんです
けど、あ、はいはいはい、
あんな感じ、あれがそうなんですよ。
へえ、
正確にはちょっとあれなんだけど、 4センチとか4センチぐらいですかね、4センチ幅くらいの、うん、あのファインダースクリーン、うん、ピントグラス見ると4センチ幅ぐらいの四角だったような気がするので、
うんうん、
そのくらいの中途半端な、
うん、
幅のフィルムだったと思います。
120よりちょっと、うん、
ちょっとちっちゃい
スンタローズ的な感じな、
そうですね、
ああいうロールの
昔はあったの、
うーん、なるほどね。
今どうやってやったの、作るのかな。
自分で切ってる人がいますし、あとはなんだっけ、クロアチアがどっかで作ってるっつう話を聞いたような気がしましたけど。
なるほどね、さすが。
なんかよその辺はよくうろ覚えです。
あ、でもなんか確かに
ないわけではないっていう感じですね。
は
い、
まあ、あのちょっと話戻りますけど、単純に計算しようと思うと A2 の幅って420幅っていうか 420mm×594 なんですよね、
うん、
で、まあ、あの短辺420をフィルムの短辺にから引き伸ばすっていうふうに考えてもらえばいいんですが、
うん
う
ん、
そうするとあの 420mm はインチに直すと 16.5 インチなんですよ、
うん、
でこの 16.5 インチにどれだけの画素数を割り当てるかっていうところに随分変わるんですが、
うんうん、
インクジェットだと、まあ、300あればもう十分すぎる、 300mm ぐらいあれば十分すぎるんじゃないかと、
まあそうですよね、
思うんですね、うん、だからここは少し割り引いて例えば 240dpi とか、
うん、
200だとちょっと辛いかもしれないんだけど、
うん、
まあそういう風にすると、あの、まあ、300なら 300×16.5 だし、240だったら 240×16.5 で出せば、
うんうん、
その短辺の総画素数が必要な画素数が出るんですが、はいはい、だいたい4960とかね、300だと、
うんうん、
240だと 3960dpi で、
うん、
フィルムの幅って 24mm ってほぼ1インチなんで、
うんうん、
結局1インチあたり1インチを4900で改造できる性能が欲しいっていう、う
ん、なるほどね、
はい、
はいはいはい、
というところで、まあ、カタログのそのまんま行くと、
うん、
EX でもいけるんじゃないかって思っちゃうんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこら辺はあの小関さんが言った通りだと思いますし、あと、うん、この原稿がポジなのかネガなのかで随分変わるしね。
あ、なるほどね。
ポジの音なんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
あのこの黒ネガの 35mm だと、
うん、
かなり辛いと思います、
うん、
シャドウ部分が真っ黒けになっちゃったりとかね。
あ、はいはい、
会長があの拾えないのでやっぱり、
うんうん、
やっぱりあのモノクロの特にちっちゃいあのフィルム 35mm とかだったら、
うん、
プリントしてから、
うん、
それをスキャニングした方が、反射原稿としてスキャニングした方が、
うん、
多分いい
結果になる。綺麗に、綺麗にいく感じなんだ。
はい、で、ちょっと時間がなくなってきてしまったんですが、用紙についてはまた次回でもよろしいでしょうかっていう感じで。多分風景とかだから、
うん、
まあ、普通は光沢っていう感じだとは思うんですけど、
うん、
PX5002 についてはほとんどわからないので、
うん、あとは A2 版まであの純正紙用意してるメーカーそんなにないんで、
あ、
そもそも選択肢薄いかもしれないですね。やっぱり A4 とかレターとかあの辺が一番手に入りやすいんですけど、
A2 になるとロールになるの？
ロールまでいかないでカットが売ってるはずなんです。
あ、 A2 であるんだ。
あのエプソン写真用紙の光沢絹目フォトマット、
うん
うん、あとなんだっけ、 ベルベットとかウルトラスムースファインペー、ファインアートペーパーとか、
へー、
割と、まあこれ写真ね、あのプロセレクションモデルだから、
うん、
割と頑張ってやってる感じですけどね。
へー、 A2 のこと、あ、でも見たことあるっちゃあるのかな。
まあ持ち帰るの大変ですけど、あるのは、多分そのぐらいのサイズになったら、あのメーカーから通販で、
そうですね、
入れちゃった方がいいでしょうね。
怪しいんだと思います。
5002ってどんなやつ、足がついてる。
5500、5600っていう系統があって、
うん、
A3 のみのやつ、そのまま一回り大きくなったようなモデルですね。
あ、そうなんだ。だ
から案外設置面積を食わないんだけれど A2 まで行けるっていうんで、あれは割と現物見るとちょっといいなと思いますね。
じゃあもう机に置くような形のあれなのか、あのロールシーやるような足がついてるやつじゃないのだ、
は
い、
そうですね。
幅684なんで、まあ70センチぐらい、
おうおうおう、
まあちょっとした洗濯機ぐらいって感じですかね。
おうお
うおう、幅的には
タンスの上とかそういうところで設置して。
あ、なんかもうあの A3 機の上があるってことなんだ。じゃあ、
はい、
これは知らなかった。いやでもなかなかあれですよね、
はい、
かなり A2 まで出そうっていうのは、
うん、結局フィルムの版型よりもその現場の質に依存してきちゃうんで、そのぐらいのサイズになってくると、
うんうんうん、
だからなんだろう、やっぱりそのスキャンしやすくて引き伸ばししやすい原稿をどう用意するかっていう、
うんうんうん、
そこから考えていかないといけないですね。
うん、なるほどね。はい、ということで、ブリさんありがとうございました。どうなんでしょうね。もう寒いんでしょうね。
はい。
もう降ったのかな。
いや、もう1、2回は降ってんじゃないでしょうかね。うん、まあ溶けてはいると思うけど。
昨日あたりなんかね、もう
新潟地方からは結構降ったし、
上降ってるみたいな感じなんで、はい、お体気をつけて、あのまたぜひトラクターで聞いていただければと思っております。はい、と、
はい、
いうことで、CM 入れて、
はい、
本編の方に行きたいと思います。毎週木曜日配信の「くいだおれ万歳」聞いてください。
すごく食い倒れ、おまけに撮影、なんて言うんでしょう、強化合宿みたいな、そういう、うん、写真ツアーに同行してきました、
うん、
はい、とてもいい撮影はあったんですけど、
うん、
全体的にはなんて言うんでしょう、信州、甲州、引き回しの旅みたいな、
うん、
そんな感じだったんですけれども、うん、まあ、メインの下月祭りについて熱く語ってみたいと思っているスノーです。
はい、
はい、まずね、下月祭りって知ってる人は知ってる人ぞ知るって感じなんですが、
うん、
聞いたことあります？
なかったです
、うん、
はい、今ここの富山郷っていう、富山っていう町なんですけど、町というか、うん、正式には信州の飯田市になるんですけれども、
うんうん、
正式にはというかどうもそこに入ってるらしいんですが、うん、南信州でもうほとんど静岡県に近いような、
うん、
で大昔は秋葉街道という道が非常に栄えていて、
うん、
大昔というのは鎌倉時代とかそれ以前の話なんですけど、
うん、
そういう頃に街道として栄えていたところで、今はまあ正直言ってかなり限界集落に近いところも多くなっている場所です。
うん、
で、まあこの祭り神事そのものは非常に歴史があるみたいで、
うん、
地元の人たちも一体いつからやってるのかよく分かってないっていうか
、はい、
ホームページとか見るとこう京都の方から、京都のなんだっけな安直を見ております清和天皇859年から876年の宮廷で行われた祭事を真似したというようなことが書いてあります、
うん、
はい、
うん、
でまあ結局まだよく分かっていないんですが、僕がちょっと地元の人のですね、
うん、
地元の郷土研究家の人の本を読んでみたら、
うん、
実はここにはこう縄文時代以降ですね、弥生ぐらいに、
うん、
鉄を砂鉄を求めてこうやってきた、そういう砂鉄を求めて、でそこで砂鉄があるところでこう暮らして夜勤をする、鉄を製鉄する集団が、
うん、
この川筋を登っていく過程でこのお祭りがそこに残されていったんじゃないかというそういう説を出してまして、
うん、
なぜそうなのかっていう話なんですけれども、
うん、
実はここの神様たちは大昔からあるこうなんていうんですね、元祖みたいな神様の像があるんですけど、
うん、
それがみんなね片目が潰れてるんですよ。
へえ、
まあ、写真とかでしか見れないんですけれども、
うん、
僕は見てないんですが、なぜその片目が潰れてるかっていうと、
うん、
製鉄をするときに、
うん、
その炎を見なきゃいけないじゃないですか、
うんうん、
で炎を長く見ているとだんだん年を取ってくるに従って目がやられちゃって、
うん、
片目が見えなくて、それでそういう製鉄っていうのは非常に高度な技術なので、
うん、
そういう人たちが、まあ、神様として祀られるようになった結果このお祭りができたんじゃないかというそういう説が入っておりました、
うん、
でね、この片目が潰れるっていうのは非常に僕にとっても写真をやる人間にとってね、
うん、
面白いなと思ったんですけど、前も太陽の話が、日食の時に、
うんうんうん
まあ、結局その炎そのものの光じゃなくて赤外線なんですよね、
うんうんうん、
赤外線を浴びることで、もう目の火の近くで浴びることで、
うん、
だんだん網膜がこう徐々に破られて、
うん、
変質した結果失明していると、
はいはいはい、
でしかもそれが、まあ、片目で見つめるって書いてあるんですけど、
うん、
これ多分両目で見つめてたら両方ダメになるので、
うんうん、
これ要は言い伝えというか、あ経験上ね、
うんうん、
片目じゃないとダメだよって言われた結果、
うん、
みんな片目が特に、まあ、みんな左目で見てるらしいんですけれども、左目が潰れている神様の像が、
へえ、
古い神社には祀られています。でこの祭りそのものにはいろんな神様が お面をかぶってやってくるんですけど、その中でも、うん、古いお面はやっぱり片目潰れてるんだそうです。っていうところで、
うん、
これが本当の説なのかはわからないんですけれども、
うん、
松山先生という方がですね、地元 の高校の先生を長くされてた方が、
うん、
調べた結果、
うん、
そういう 話になってるんですね。
へ、
あとここの下月っていうか遠山号のホームページを見ると、
うん、
例えばあの、宮崎駿監督の、
うん、
千と千尋の神隠しの、
うん、
こう元にアイディアの元になったお祭りがここだっていう、うん、あのいろんな神様がお湯にやってくるっていう、
ほうほうほうほう、
ストーリーの元になったところがここだっていう、そういうの、これは実際に宮崎さんもそういう話をしている、あの座談会でもないですけど、
うん、
対談が記録として残ってるみたいで、
へ、
遠山号というところでは、
うん、
それをちゃんとこうあの宣伝材料に使ってますし、
うん、
まあ、確かにそう言われてみればそうかなという感じもします、
うん、
あとそのその松山先生の、
うん、
まあ、吉尾先生っていうのかなの本を読んでいると、まあ、古事記からだいぶいろいろヒントを得てるらしいんですが、
うんうん、
古事記の中にこう京都の方からこ
う
女性に引き入られた、
うん、
そのたたらの集団がやってきて、
うん、
山の中であのここにたどり着いてそこから始めて勢力を伸ばしたみたいなそういう話だったり、
うん、
あと何か鹿が出てくる話とかね、
うん、
白いのが出てくる話とかね、
うん、
ありまして、あ、これ千と千尋だけじゃなくてもう一つ
もののけ
もののけか、はい、
うん、
の方と同じだなとか思って、
うんうん、
二重でルーツになってるところが なかなか面白いところで、
うん、
まあ、そういうちょっと予備知識があったので、
うんうん、
すでにここに行くときにだいぶ祭りに取り憑かれてまして
へ
え、ちらっとブログにも書きまして、あの出したけれども、
うん、
南信州殺人神楽とかいう本も読みながらここにはあのこの祭りに取り憑かれた埼玉の浦和に住んでいる写真家が出てくるんですけど、
あ、そうなの、
それは
へ、
はい、あのそれにもそれも結構あの書いた人は山岳写真家でもあり山岳ミステリーとかでもやってる人なので、
うんうん、
ここら辺の祭りの進行の仕方とかも詳しく書いてあって、
うん、
すごく勉強になったので、
うん、
二重三重なんか魔法にかかって行って、
うん、
行ったわけです、
うん、
はい、はい、それで、いきなりですね、
うん、
最初から写真なんですが、
うん、
この刺身は何だと思いますか？
馬？
はい、あたりでございます。
おお、なんかでも長野って肉っていうと馬っていう印象があるんですよね。
そうですね。まあ特に木曽とかもそうだけど、
うん、
なんか中央北はあんまり聞かないけど、真ん中から南は馬刺しがあのごちそうなんです、
うん。
で、あの旅館でこれその下月祭りは実は夜中にあるので、
うん、
先にご飯食べてそこから行きましょうっていう話です。
ああ、なるほど。
そうですね。で、飯田から1時間以上かかるんですね。
お
う。なんで、これ4時半ぐらいにご飯食べてるんですけれども。
へ
え。で、馬、これなんだろうってみんな言って、あ、馬刺しですねって旅館の人が説明したら、
うん、
って、あの、僕よりまあ大体年上の方ばっかりなんですけど、
うんうん、
女性も半分ぐらいいたので、
うん、
いや、私はちょっととか言って、あ、馬刺しやったと思って僕喜んでたら、
うん、
先生どうぞって一気に3人分集まって
、
この時はまあ元気だったんで3人分美味しいと言っていただきまして、次がですね、
うん、
次のこの、買っている、
うん、
これは何だと思います
か？分かんない。
星さん。
あ、どう？
あ、分かるかな。はい、実はあの鹿です。
鹿なんだ。
鹿の、あの、しゃぶしゃぶじゃないな、なんていうの、焼肉というか、まあ、タレにつけて食べるんですけど。でね、あの、これもやっぱりみんな、って言って僕のところに 食べてる最中に横からひょいひょい乗っかってきたんですけど、お馬食べて鹿食べてるからバカになるねとか言って、バカのように食べてバカ食いしてし
いやでも鹿は美味しい。
美味しいの？食べたことないな。
らしいですね。
美味しいですね。
へえ。
なんか昔食べたような記憶があるようなないようなっていう感じで、
みんななんか匂い強いんでしょうとかね、いろいろ言ってましたけど、
うん、
そんなことないです、
全然ないです。
へえ。美味しいんだ。
美味しいですね。でもこれなんか4時半ぐらい、4時半に宿に着いて、4時45分からご飯で、5時15分にはバスに乗りますという話だったので全然味合う暇もなく、
うん、
ただひたすら口に放り込んでいる、よく覚えてないんですから味強くないっていうかなっていうか、はい、それで、バスに乗りまして、
うん、
まあ道をひたすら行くとですね、その富山号っていうところに入る手前に、
うん、
これ手掘りのトンネルなんですけれども、バス時代やっとっていう感じ、まさしく千と千尋のトンネルみたいなところ、あのこれ一方通行なんで、
うん、
信号があるんですよ、
うん、
あのあれのトンネルの両側にね、
あなるほど、はい、
そのくらい狭いと、
いや一方通行というか、
あ一台しか入れないから、
どっちか方向ってこと
ね、方向通行
ね、うん、はい、
でまあこういうところを、まあ夜中だからもう夜なんで、
うん、
なんかとてもどこに行くのかわからないすごい、
うんうん、
期間いっぱいな、
うん、
であのバスの運転手さんも、いや初めてですっていう感じ
なん
です。
ああそうなんだ。
あの地図とか、うん、あのなんだっけ、あれナビとか見ながら、
うん、
次のカーブじゃないかとか言っていたら、
うん、
いっぱい車が道に止まっててすぐ分かったんですよ。あここだって。
へ
え。やっぱ車出ないといけないところなので、
うん、
あの写真ですけど、
うん、
あの社のところ。まあ、道の下の方に谷筋にちょっとあるので、
うん、
力は直接、まあ、見えないんですけれども、車がいっぱい止まっているので分かったってい
う。
でも車分かんなかったら全然分からない
感じ
ですね。はい。で、満天の星空でですね、
うん、
みんなこんな星空見たことないとか言って、
うんうん、
ちょっとそう、星空撮ってる余裕はなかったんです
け
ど、はい。こういう、あの、神社に、まあ、なんて言ったらいいんでしょう。こう、お祭りをやる建物がくっついてる。
うん。うん。
で、この中に入るとですね。
うん。
もう始まってまして。
うん。
踊りをやっています。
おぉ。
はい。で、釜が真ん中にあって、そこに、うん、お湯が、お湯を沸かす釜が2釜というか鍋が2つつけられていて、
うん、
まあ、上には祭壇みたいにこう何て言うんでしょうね、あ用意してある、
うんうん、
ところでこう地元の人がいろんな踊りをあの神様にしてるわけなんです、
うん、
でこれ次の写真と見比べると分かるんです。これあの 7D の、 あのオートホワイトバランス、
はいはい、
すごいなんか白っぽいっていうか、まるで蛍光灯で照明してるかのような、
うんうんうん、
い
や、うん、
でこれ撮った時にあこれじゃダメだと思って、
うん、
全然雰囲気が出ないので、
うん、
あこういう風にホワイトバランスを太陽光モードに切り替えました、
うんうんうん、
やっぱり見た目もこのくらい赤いっぽい感じなんですよね、
うんうん、
まあ、ここまで赤くないんだけど、でもこの後ちょっと裸電球な、照明裸電球だけなんで、
うん、
色温度設定、ケルビンのモードで、ちょうどいいところを探してですね、
うん、
調整してから撮ってますけど、
うん、
これまだね、そんなに、人来てません。
ああ、そうなんだ。
はい。まだ始まったばかりだから、
うんうん、
で、まあ、あのぐるっとはなってますね。
まあそうね。
はい。
で、地元のまあ少年たちっていうか大人の人はおじいさんというか、
うん、
割とお年寄りの方とあんまりね30代40代の感じの人はいないくて、うん、いきなり10代後半っていう感じになるんですよ。
あ、はいはい。
まあ、いいお兄さんがですね、
うん、
踊ってくれて、すごい狭いし暗いし、
うん、
役場の方からストロボは使わないでくださいっていう話が
へ
あったので、僕もバスの中でストロボ使わないでくださいでとか言って行ったんですが、
うん、
あの全然構いなしにみんな使ってました、他のお客さんたちが。
あ、
まあ、なんかストロボ使うとちょっとなんかなんて言うんでしょうね、生っぽくなっちゃうというか面白くないので、
うん、
僕行った手前ストロボ使わずに、
うんうん、
セブンディの感度、高感度ちょうどいいやと思って、
うん、
まあ、1200ぐらいとかまで上げて使ってたんですけど、
うんうん、
実際はかなり暗いので、たくさん撮った中で、まあ、8割ぐらいブレてますね。
ああ、そうなんだ。どれぐらいの感度で撮ってたの？
もうだいたい3200から6400。
ああそうなんだ、うん、そこまで使わないとって感じなのね。
で真っ白な写真あるでしょ、なんかジャンプしてる、
はい、
はい、これはその高感度でシャッタースピード遅くして撮ってるんで、うん、他の人がストロボバシャって焚いちゃうとこんな風になっちゃう。
ああなるほどね。
これ思いっきりこうなんか掛け声とともに威勢よくジャンプしてるんで、
うんうん、
今だやるとまともにあのみんなのストロボを食らってしまう。
なるほどね。
感じです。で、次のやつは刀持ってますけれども、
うん、
はストロボをうまく逃れられて、
うん、
まあ、僕はこのぐらいの方が臨場感があっていいんじゃないかなと思うんですけど。
うん
むしろの人も すごい近いですね。
そうそうそう。
いや子供たち危ないけど全然ね。
切られるな
って感じ。なんかあの死の声がピシャーとマッポンと僕たちに割られそうな気がする。
あのお林は大体子供たちがやってて、すごくいい感じですね。
お話しやってる子たちがこれやってみたいと思って、
そうそう、うん、
だんだん高校生くらいにこれやるっていう感
じ、ね、やるんでしょうね。で、大体もう僕はここしゃがんで撮ってたんで、だんだんこの辺から人いっぱいになってきて、
うん、
ここで立ってると後ろから見えないとか言われたりするので、
うんうん、
しゃがんで撮ってました。
うん、
でもしゃがんだ方がアングルが良かったと思います。
うん、
立ってたんですよ。で、この火がですね、
うん、
熱くてこっちの火の見えるところに最初いたんですけど、
うん、
熱くていられないとか思って、あとここから退散しましたボーボー燃えた、
うん、
だから寒いと思って結構防寒着持ってたり、
あなるほど、
実は暑い
ですよね。
汗だらだらかきそうな感じですね。
場所によっては外でやるところもあるみたいな。これいくつも神社があって、でだから場所によるんですけれども、僕が行ったこの熊野神社っていうのは中だったので、
うん、
結構暑い感じでした。でこうボーボー燃えているところで神主さんが出てきてですね、まあ、お祈りを捧げるわけなんですけど、
いよいよクライマックスになるというか、
あ、いや、まあもうすっごいねのんびりした祭りなクライマックスまで1時間半ぐらいから
、
まあ、こういう神主さんが、
うん、
いかに近いかって分かると思うんです
けど、はいはい、
はい、まあ、祝詞を開けるって言ったらいいのかな、何言ってるのかよく分かんないんですけどね、ほとんど、うん、どういう意味なのか分かんないですが、
うん、
本当に熱そうに、
うん、
炎にこう当てられながらやってます。
うん、
で、この彼女さんが持ってる竹橋、竹の橋というか、なんかね、はい、あるじゃないですか、
うん、
で後でお湯をかき回すんですけれども、場面があるんですが、
うん、
15番目ね、
はい、
はい、15番目、彼女さんがこう腕を伸ばして、何かこれ、何かこう面白い、何か言いながらこうお湯加減を見てる風な感じなんですか。意味がわからないのがちょっと、
なんかボコボコボコボコ言うのをそのなんだ振動で確かめながら、なんか神さん来た、来た来ないって言ってるんですかね。
まあ変な感じね。
うん、そろそろ来たかもみたいな、
感じなんだけど、こうずっと林とか、あの、はい、歌というかね、そういう掛け声があるので、あの非常にだんだんだんだんなんか世界が現実じゃなくなってくる感じが、でなんかどうしても写真撮る都合上前にいるから、あのじゃあ皆さんこれ一緒にどうぞって、この木のこれをもらったんですけど、なんて言ったらいいのか分かんないんだけど、はい、こう神様の印がついてるやつを配られまして、最初だったら写真撮れないからいいやと思ってたんだけど、
うん、
素早くのおじいさんがどうぞっていきなり突き出してカメラ右手左手にこの棒を持ってて、
うん、皆さん持ってるよね、
なりまして、
うん、
ラッキーなこと、これをもらったのは非常にラッキーだったんですよ、実は。
あ、全員じゃないの？
うん、全員じゃない。いや、全員は無理です。100人ぐらいいるから。で、次の写真を見るとですね、
うん、
テレビの取材に来ていた、左端が多分長島さん。
そうですね。
で、真ん中のこう少年を挟んで向こうに、あの、なんだっけ。
うんこにしさん。
うん、うんこにしさん。
うんうん
がいるんですが、別に僕ここ狙っていったわけじゃなくて、
うん、
たまたまなのか、なんか知らない、テレビカメラの都合上ここがいいっていうことだったのか、
うん、
ちょっと隣にいらっしゃいました。
へ
で、あの地元の人とかが一緒に写真撮ってくださいとかやってくると、それをこう別のカメラが追ってたりするので、
うん、
そこをと突っ立ってると絶対入るから、
うん、
島さんの足元にしゃがんで、ね、
うん、
撮ってたんですけど、
うん、で実際これあれ放送はもうあったんだよね。あ、今週だっけ？
18日ですね。
あ、そっか。
はい、はい、まあ、この放送と同時ぐらい、収録と同時、収録分が流れるのと同時ぐらいかなっていう感じ。
うん、
まあ、あの予告編にちらっと僕の影が映ってました。
あ、いや、そうだったな。
影
影ちゃった。あ、カメラが映ったの？
カメラと右手が映ってます。
へえ。
でこうなんかいよいよ収集行っている周りで、
うん、
あのみんなで掛け声をかけながら、
うん、
何か神様にこう呼ぶのかな、何か知らないけど、そういうフォークダンスみたいな感じですかね、
うん、
してるんですけれども、神主さんがすごいいい感じでライトアップされてるのは、これはテレビカメラのおかげです。
ああ、なるほどね。
はい、すごい、あの見た目よりずっとなんかこういい感じに撮れたので、
うん、
で今あのみんなでこうなんていうの、フォークダンスみたいにこう何か唱えながら右、うん、右向き左向きしてるところですね。終盤目ぐらいです。
はい、
はい、で、いよいよ8と蓋を開けまして、
書
き
込むと、
ね、うん、21番目で、
うん。
で、みんなで声を揃えながら、揃えて、ここに、お釜に先端を突っ込み、
うん、
あ、引き離、あの、戻しっていう、
うん、こ
う、
何か。そういう行為をするんですけれども、
うん、
これをやる前に世話役の人がですね、あの突っ込むだけにしてください、かけちゃダメですよっていう。あの対面、対面にいる人がいるので、
うん、
かけようと思えばかけられるっていうか、まあ、湯かけ、湯立て神事っていう、なんかあの、まあ、お湯がかかること自体が、
うん、
吉っていうか、いいっていう、
うん、
祭りなので、うん、そういう風にしちゃう人もいるらしいんですが、かけないでくださいねって言われたんですけれども、
うん、
次を見ていただければかけられてるんですこの多分この白装束の人だと思うんですけど、バシャーってこれ左手の黒いのは、あの黒いのは左手は僕です。
お
で多分右左上のは長嶋さんの手なんじゃないかと思うんです。
お
これカメラを構えてファインダー覗きながらやってるんですか、
うん、
あのカメラで左目の方は思いっきりお湯がかかりました。
あそうなんだ、
わっちって、
へ
えいう感じでした。これを結構何回ぐらいやったかな、3、40回繰り返すんですね、みんなでね、なんとか。
そんなにやるの？
はい、
へ
え結構激しい感じで、もう暑いよとか言いながらやってみました。でもこれはこの、これをこの棒をもらわなければ取れない場面だったんですけど、
ね、ああなるほどね。
でその後まあちょっと休憩みたいなんですけども、
うん、
いきなりこうおしくらまんじゅうみたいなのが若い衆の中で始まりまして、
うん、
で人が集まってるところに向かってダイブするんです。小屋の端から走って、
ダイブ、
これずっと太鼓とか鳴らしてるんで、
うん、
あれです、三味線はないけれどもほとんどヘビーメタルのコンサート会場のよう
な
ダイブしてるっていう感じです、うん、
へ
え、ああこれはヘビーメタルに通じるわとかすげえ感心してたんですけど、次々とダイブしております。
へ
え、ちゃくちゃでしたこの辺りからあのでそのこのダイブ した後ですね、
うん、
ダイブシーンが2つ続いてますけど、
うん、
右上の方に人の頭がひときわ高く見えるようになってて、
うんうん、
でこの後になんかおしくらまんじゅうをしながらぐるぐる小屋の四辺を回るっていう、
うん、
そういう若者たちが出てきて、
うん、
一度潰されました
そうなんだ
完全に潰されて、あの倒されて、
うん、
で僕の下にも誰かいるっていう、その下にもまた誰かいるっていう感じだったんで、正直なんか本当一瞬身の危険を感じたんですけど、写真はなんかちょっと静かな感じですけどね、この、釜のところの白い飾りとかはね、その合間に撮ってたんですけれども、よいしょよいしょとか言いながら人がぐるぐるぐるって、撮る、何番だ ?29 番ぐらいです。あ、29番は、こう、釜の炎を一生懸命撮っている、我らが受講生の方
々。お
はい。で、向こう側からこっちを撮っている人がいるんですが、
うん、
その人は僕が撮りたい、僕を撮りたかったみたい
な。そうなんだ。
みんなあの身の危険も顧みず、
うん、
だいぶ潰された人いましたけど誰も怪我しなかった
ので、ああ
でまあそういう場がちょっと一瞬すごく活気づいた後でこう、
うん、
あのみんなで何かを読むという、
うん、
ちゃんとあのあれが用意されてて、
うん、
あの下書きじゃないけど読むのが用意されてて、
うん、
はい、おじいちゃんから子供まで、
うん、
技になってこう読んで、
何を読む
の、何なんでしょうねあのセリフがいろんな神様を呼び出したり、
うん、
あのお祈りしたりする、そういうセリフが決まっている。
ほうほうほうほう、
まあ、これも代々伝わっているものらしいんですよ、
うん、
でそれをまあ真剣な表情でこう見ているに相手31番です、
うん、
なんか祭りのクライマックスとか撮るよりは僕はこういう感じの写真の方が好きで、 生懸命撮っておりました。で、まあちょっと急ぎますと、こう、クライマックスの一つ前に前座みたいな感じで、
うん、
まあ、刀を持った、あの、お兄さんが、舞を、結構これは激しく、思います、
うんうん。
あの、切られそうでした。3番とか見るとわかると思うんですけど、かなり近い感じ。よく誰も当たらなかったな、とか思うんですけどね。
本当
に、ギリギリな感じで。このくらいになるとどんどん人が増えてきて、
うん、
下手に立ってると後ろから見えないとか言われてます。で、あの、こう、いよいよ 本番のお祈りといいますか、そういうのが、うん、始まり、地元の若い人が真剣に手順を、
うん、
これ手で何か、あのマントラっていうんですかね、神式だからマントラとは言わないと思うんだけど、何かの形を作ったりするのが結構難しそうで、
うんうん、
どの子が真剣にどうやって作るんだっていう感じで見てるあたりですね。で、
うんうん、35番
おで35番、
うんうんうん、
はい、でちょっと飛ばしましょう。36とかはまで行ったようなもんなんで、
うん、
38ぐらいまで飛ばしてもらっていいですか。
うん、
あ、37がその、ごめんなさい、わっしょいわっしょいで、
うんうん、
回ってて、あの、三脚に据えた、あの、公式記録カメラ壊れました。
あ、そうなんだ。
キャタスとか倒れかけてました。左の方で、
おちゃんが。
おばちゃんがあーって叫んでますけど、これがものすごい勢いで回ってくるんですよ。しっかりしてると株に叩きつけられるっていう。で、すいません、38でいよいよ、この湯立ての主人公が、
うん、
そうです。結構多分、結構なお年寄りなんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、
もう、神主さんの一人だとは思うんですが、
うん、
なんせこの時はもう神様になっているので、
うん、
どなたかよくわかりませんっていうか、
うん。
このお面ね、見ても全然、あの、片目は潰れてるとかそんなのなくて。
うん、普通ですね。
すごく普通なんだ。うん、どうもあの、富山に郷土資料館っていうのがあって、そこに行くと古いお面も見れるそうなので、もしかしたらそこにある、僕行けなかったんですけど、
うん、
は、あの、あるのかもしれないです。
うん、
で、この、これね、ほんの30秒くらいですね、バシャバシャバシャバシャ、30秒もないな、15秒くらいかな。
うん。
バシャバシャバシャバシャっとこう、お湯を、かけるんですが、
うん、
はい。もう、地元の人に、ここが一番いい場所だから、ここから動くと言われて、
うん、
それを撮ったのがこの写真です。うまい具合に、反対側からストロボも当たってるしっていう感じです、
うんうん。
それはお湯はかからずに、こう、吸いました。その一瞬なんで、まあ、よく撮れたよねとかいう感じですよ、もうね。この場所っていうのもそんなに人が入れる、そんなに人数入れない場所、
うんうんうん、これは何、自分で手を入れてそこでバシャバシャするだけなの、なんか出すとかかけたりするわけじゃない。
あ、叩きつけてこうえいって振り抜く感じですね、表面ブツブツして
る。
あの、場所によってはなんか笹の葉で、こう、お湯の表面を、シャーってこう、かき混ぜるように叩いて、その、周囲にいる人全体に、ザーってかけるっていうところもあるみたいなんですけど、ここはこの行者が素手で、やるので、そこが見物なわけです。 でやっとこっからですね、いろんな神様が出てくるんですよ、うん、この表、表が本当は表が面白いので、うん、取りに行きましょうっていう企画だったんですけど、
うん、
この時点でもうすでに時間をオーバーしてですね、
うん
うん、どうしようって言って、まあ、じゃあ10時タイムリミットにしようとか、
うん、
本当は9時には帰ってるはずだった、9時半ぐらいには帰ってるはずだったんですけど、
うん、
10時タイムリミットっていう形で、
うん、
で表が出てきたので、じゃあ頑張って撮ろうと思って、
うん
うん、やっぱ表はすごく良かったですね、
うん、
ゆっくり動いてこうそれぞれ集まってる人に祝福を与えるみたいな感じで、
うん、
表の種類も40種類ぐらいあるそうなので、
へえ、
次々とって言ってもかなりのんびりしたペースで出てくるので、
うん、
夜中になっちゃうんです。
へぇ、
場所によっては11時とかから始まって朝までやってたそんな感じらしい。
ああ、そうなんだ。
うん、そういうすごくのんびりした。
うん、
次です。でも、もうこの頃にはなんかすっかり表、いや、表いいやと思って一生懸命、撮っていたら電話かかってきまして、
うん、
もう先生以外みんなバスにいますと
か言う、そうなんだ、
早く戻ってきてください。でも時計見たらまだ4時、いやちょっと9時50分ぐらいだったんで、
うん、
あと10分とか言って、
うん、
一人で粘っていたんですけど、45番とか、50番とかが僕がとても撮りたい場面ですね、撮りたい雰囲気の写真を撮れたと思います。
50番、
あ、45番、50はないから45番、もうちょっとブレた感じが、まあ何もしなくてもブレるんですけど、
うんうん、
暗いから、
うんうん、
このブレた感じのかっこよくブレたこう踊りのね動きがちょっと表現したいよねと思って、
うんうん、
やっとそれがつかめたのがこの辺なんで、
うん、
ここで電話かかってきてたんですけど、45とか46なんで、
うん、
はいとか言いながら片手シャッター切ってました46番とかすごい好きですね。
なるほどね。
まあこれずっと林が流れていてですね。
うん、
とても大阪ではないです。とても和気あいあいとした感じですし、
うんうん、
神様がいろんな周りに人にみんな祝福を与えながら回るので、うん、みんなありがたいなっていう感じ、
うん、
でさえもうまだこれ本当序の口なんです地元の人に、え、まだ序の口だけどもう帰るの、すいませんバスがもう出ちゃうんですって言って後ろ髪を引かれながら、したのが最後の写真ですけどね。
じゃあ本当に夜中までまだ続くんだ。
まだまだですね。ここから多分1時間や2時間平気でやってたと思うんですけど。まあ、あんまりね、観光化しちゃうと、観光客として言っていながら言うのがなんかおこがましいというか、
うん、
あれなんですけど観光化しないでほしいよねとか、
うん、
ですけれども、
うん、
もう半分ぐらいはでも観光客かなっていう感じでしたね、
うん、
半分、3分の1くらいかな、あとの3分の2はまあ完全地元の人
って
、うん、
まあでもこれ場所が場所だから、
なかなか
しても入りきれないからね、
はい、
そんなに大々的なあれにはならないじゃ
ない、うん、ので多分役場の人とかにちょっと相談してどこがいいかっていうのを か、うん、でそこここなら大丈夫ですよっていう了解を得たのと、あとやっぱりあの神楽なのでお金を騎士にして、
うん、
まあ団体ですけれどもね、
うん、
あのする形で行ってますし、
うん、
駐車場もないのでね、道端に止めるしかないから。
ああそうなんだ。
まあ多分例年よりはずっと暖かかったのですごい楽な撮影だったと思うんですけど、
うん、
寒いお祭りとして有名なんですよ。
そうなんだ。
寒いって言うんだけど実はでも寒くないかもしれないです
。うん、室内で火焚いてんだからで、はい、こんだけ人が入ればね
そう
寒いというよりも暑そうな感じがしますけど、
ね、暑いですね、うん、暑かったですね。もし、うん、もし入れなかったりするとすごい寒いことになるかもしれないです。
ああ、まあ、入れない人もいるの？
この時は一応みんな入ってたと思うんですけど、だんだん入り口の方ギチギチになって、その湯立ての全部すごかったですね、
うん、ああそうなんだ。
それ過ぎちゃうとみんないなくなる、さーっといなくなっちゃったんです
。いなっちゃうな。
やっぱ表が長いっていうのもあるんでしょうけど、
うんうんうん、
多分表が一番面白いんじゃないかと思うんですよね。
うん、
途中までしか見れなかった。
うん、
まあ、実はこれ僕あの大学生であの長野県にいた頃から毎年ちゃんとテレビとかの報道では、
うん、
今年も下月祭りがあって放映されていた、まあ、地元のローカルニュースでは。一度は見てみたいと思っていたので、
うんうん、
すごくなんか幸運だったなと
うん、
うん、いう感じです。
じゃあもう地元の人だったら行ったことがなくてもなんとなく名前は知ってるとか。
あ、それは知ってると思います。うん、まあ、長野県の人は大体知ってると思いますけどね。
うん、
まあ、諏訪大社ほどに行ってはないにしても、
うん、
大体特に真ん中から南の人は知ってると思いますが、ただなかなか行けないところなので、
うん、
実際見たという人はそんなに多くないかもしれない。
うん、
逆にね、長野に暮らしてる人の方が、あの地元の人の方が地元の祭りって言わなかったりするから、
うん、
でもしかしたら県外の人の方が通ってくるような人が多いかも。
ああ、なるほどね。
うん、という下月祭りです。
うん、はい。
まあ、これ、帰ったら11時過ぎで、
うん、
風呂入って寝たんですけれども、
うん、
風呂がぬるくてね、温泉なんだけど、なんだこのぬるさはっていうくらいぬるかったんですよ。風邪ひきそうとか思った。で、まあ、一生懸命長く入って
頑張
って上がったんですが、
うん、
で次の朝9時半出発っていうからゆっくり寝てようと思ったんですけど、
うん、
なぜか7時に電話がかかってきてですね、
うん、
フロントから、
うん、
すいません、あの昨日の夜からボイラーが故障しててぬるいお湯になってしまいまして、どうも申し訳ないで、あの今朝も朝湯入れないので、
うん、
近所 の、 あの別なちゃんと入れる温泉に、
うん、
からマイクロバスを出しますが、
うん、
いかがでしょうかっていう電話だったんです。
あ、そうなんだ。
もう8時半に起きようと思って目覚ましセットしていたのに7時に起こされてしまいました。で、まあ、それで、うー、眠いとか言って思いながら、あの、朝ご飯食べて出かけるぞっていう時に、
うん、
お詫びの印ですって言って、リンゴを一箱送りますから、こちらの箱信州っていうか飯田の方はリンゴも有名なんですけれども、
うん、
あの一箱送りますのでって言われて、
すごいじゃん、
すごい、
あれを焚き火に自分で書いてみんなで風呂ボイラー交渉してよかったねって言って宿を出たわけなんですけど、
うん、
リンゴ美味しくいただいています。7時に起きただけのことはありました。はい、まあそういうちょっと長くなりましたが、
うん、
月祭り、
はい、
まあおすすめです。はい、行ってみて、
うん、
私も、
うん、
ちょっと大変ですけどね、
うん、これ開催は開催とかやる日は毎年同じなんですか？
決まってますね。11月あの各社によって決まってるんで、
うんうん、
観光協会のマリオスケジュールを見てもらえれば、
うん、
あります。ただ最近ねやれないところも多くなってて、人手不足とかで、
はいはいはい、
やっぱり過疎化が進んでいるということなんですよね。
うん
で、やれるところはどうも混むところもあるらしいということです。
うん、
だからあの何て言うんでしょう、団体で来ないでくださいって書いてあります。
へえ、
ね、20人とか30人とかで来てもらっては困ると、
うん、
まあ、今回僕らのツアーは先生入れて11人だったんで、
うん、
まあ、まだあれでしたけど、うん、それでも先に行っていた入っているカメラマン 4,5 人いたんですけどね、
うん、
もうあのなんだお前らって感じで見られました。
まあそうでしょうね。
すいませんって言って、
うん、
ちっちゃくなりながら、
うん、
まあそれでもなんかいろいろあの受講生の女性の方は特にみんなコミュニケーション取るのうまいんで、
うん、
もうどんどん教えてもらってましたけどね。
先
生何しに行ったんだろうって感じですよね。そこがいいよとか、あの、うん、これからこれが始まるよとかね、
うん、
教えてもらった人も多かったみたいです。
うん、
地元の人も結構すごく親切で、
うんうん、
あの僕もここがいいとかねちゃんと教えてもらいます。
うん
うん、まあテレビにどんな風に映ってるんだろうってちょっと心配なんですけど、邪魔なカメラマンは誰だみたいになってないかっていう、
お
だけ心配です。
うん、はい、
という感じで、
うん、
はい、あります。なりましたが、で、では次週は一応あれですね、ニコンの、
うん、
まあ、どうなったか、
うん、
どうなったかっていうか、まあ、始まりの話なんで、
うん、
からどうしようかみたいな話とか、
うん、
みんなで適当に、
うん、
お題言ってる、
うん、
のが流れる予定になっております。
はい。
はい。
うん、
はい、では、お送りしましたのは、スノーと、
ハンスケと、
小関と、
中野でした。
はい。
はい、また、来週。